こんにちは、門垣敏子です。毎月第1水曜日にお届けしています、心と命を守るヒントの時間です。お話ししてくださるのは防災士の天満由香さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なかなかもう災害があって当たり前の日本ですから、はい、そしてね、本当に心が痛いですね。地震だけではなくて、皆さんがちょっと前が見られるかなって回復してきた時に、また能登の方で、
はい、本当に
大雨の被害ということで、
ショックでしたね。またまたっていう感じで、
一番ちょっと心にダメージを受けるパターンですね。
はい、本当に ね、あの仮設にね、
あ、そうそう、仮設までも、
ね、そこまでお水も来てしまったり、助かったと思ってたお家は飲み込まれてしまって崩れちゃったりって言って、ね、もうなんでって思いますね。もう繰り返しなんでって、
ニュースをね、本当拝見するたびに、どのようにこう私たちできることあるかしらってね、心痛めるだけで、なんかもうちょっと本当にならないかなと思いながらも、うん、はい、もうちょっと冷静に考えると、あ、じゃあ私たちはそこから少し学ばせていただいて、はい、落ち着いて行動することをしようかなという気もなってるんです
よね。はいはい、そうですね。本当にどこにいても、いつ誰が、ね、
うね、
こうまたどんな災害があるかがわからないので、はい、本当に人ごとでもなく、はい、うん、自分ごととして捉えないといけないなっていつも思います。
そうですね、うん、で防災省もできるかもしれないので、ちょっと期待をして、
はい、
はい、というところもありますけども、はい、
本当ですよね、大事ですよね、
はい、そうですね。さあ、いつものように、じゃあこの防災関連の近況報告を最初にいただけますか。
はい、9月は本当にあちこち行ってきたんですけれども、
ね、
はい、
防災の日が1日でしたからね。
そうですね。なのでまず9月1日がね、関東大震災ということで、はい、関東の方がやはり防災イベントがとっても多かったと。
で、特に去年が100年でしたね。
そうでした。
で、ね、
はい、はい、なので9月8日に、うん、東京臨海広域防災公園ソナーエリアで、はい、防災フェスタ2024という参加無料の、ね、イベントがあったんですけれども、
はい、
そちらに呼んでいただきまして、私たちもイベントに出展させていただきました。
はい、これをいろいろ見ると、はい、お写真もちょうど出てます。心と命を守る簡単セルフケア、
はい、
ありますけども、プログラムに結構皆さんのされてる活動が紹介されてる。
そうなんです。
ありますね、
よく見たら、はい、阪神淡路大震災で震度7を経験した語り部トークは私が担当でしたし、はい、災害時にも役立つミニ手話講座、
はい、
それもうちの、はい、リタプロジェクトの。
そうでしたね、
はい、はいはい、であとはビオと健康安眠をサポートオールワン救急 TM プロ体験っていう、これもうちのイベントでプログラム5個ぐらい載ってるうちの3つが、う
ん、ね、はい、すごいですね。
うちのイベントだったんですけど、はい、はい、新しく今回はね、オールワン救急 T っていうものを持っていって、被災者の方の健康もサポートすると同時に、うん、被災者を支援される方の、はい、サポートもできるのではないかっていう、
そういう新しい視点ですね。
はい、それもすごく大事で、
本当ですね、
不眠不休で働いてくださって、
確かに思いだけで動いてらっしゃる方、疲れてるのはもう当然ですよね、はい、
そうです。でご自身も被災されてたりもするので、そういう方のサポートに何かできないかっていうので、ずっとうちのリタプロジェクトで考えてたんですけれども、はい、そういう波動調整器っていうものがありまして、あまり聞かないですよね。
ちょっと初めて伺いましたね、はい、
宇宙飛行士さんとかがね、
はい、
宇宙だと病院もないし、
そうですね、
ね、手術もできないじゃないですか、はい、でそういうので地球から宇宙ステーションの方でイヤホンみたいなのをつけて、うん、地球からはパソコンで、その各その宇宙飛行士さんの各臓器の状態というか波動が出てるそうなんですけど、各臓器の波動、健康である波動状態と、そこから乱れると病気になっていくっていう理論らしくって、その地球からそのパソコンとかで調整するっていうものがあるんですね。
で、すごいですね。
そうなんです。ヨーロッパとか意外と海外では出ていたりするらしいんですけれども、はい、日本でもそういうメタトロンとかニュースキャンっていうものがあって、 って、そういうのを使った診療されているところもあるんですね。ただ保険診療ではなかったりするので、はい、あんまり広がって、はい、ないんですけれども、でそういう調整器の一つを、うちの仲間が見つけてきて、これだったら1分半ぐらいでその最低6分6分ぐらいの、ね、左右耳の下に当てて調整するんですけど、短時間で、その眠りにつきやすくなったりとか、疲れが取れたりとかするのを体験したので、それのハンディタイプって言って持ち運べるタイプが出たので、これをぜひ被災者支援とか支援者支援に使いたいっていうので導入したんですね。で今回初めてイベントで、皆さんに体験していただくことができたんです。はい、
皆さんどんなお声が上がってきました？
最初はなかなか、ね、体験する人はいなかったんですけど、はい、こういういいのがあるんですよって言ったら、じゃあちょっと体験してみようかなっていう感じで、次々皆さん体験してくださって、あれなんか目がよく見える気がするとか、耳がちょっと遠くなりかけてる方だったら、あれ耳がよく聞こえるって、女性の声聞きづらかったけどよく聞こえるとか。
理論的にはあれですか、なんかこう血行が良くなるっていう感じなんですかね。
やっぱりみんな頑張りすぎててグーってこう食いしばったりとかありますよね、はい、そうすると血行が悪くなっちゃって、自律神経も、ね、乱れちゃったりするんですけど、これは赤ちゃんの音波、胎児の時の音と振動をこの耳の下から当てることで、第一頚椎からね、体中、頭から足先のその脊髄を通って振動が行き渡って、なんかね、なんだか気持ちよくなるんですよね。眠たくなるというか。
リラックスですね、はい、結局ね。
そうなんです。緩ませる、もう強制的にじゃないですけど、緩ませてくれるので、力が抜けて、ずっと緊張状態だったり、自律神経が乱れていくと眠れなくなったり、ね、体調を崩したり、
ね、
そうなんです。なので一旦これで緩めていただいて、体をゆっくり休めて、短時間で体が休まるので、それで次にまたね、やっぱり寝れなかったり寝る時間も短かったりすると思うんですけど、そうすることで短時間でもまた次に動けるっていう風になっていくと思うので、これをぜひこういうね、被災者支援のところに持っていこうって今、はい、計画中なんですけど、能登にも行かなきゃねっていう風に。
そうなんですね、はい、言ってみたら理論は違いますけども、マラソンの後酸素ハンディがあります。あんな感じで、
ね、補給というか ね、するというね、自分だけでは、ね、調整できないところを、ね、ちょっと助けてもらって整えるってい う、はい、
やっぱり関東は意識高いですか、皆さん、こういうイベントした時。
はい、ほら臨時南海トラフ臨時情報とかも出たり、
出ました、ね、
台風も、はい、大きな台風がね、何回も来たり、
そうですね、
意外とお子さん連れの方が、ちょろちょろなんですけど、ひっきりなしにいろんな、
お見かけしましたか、
来てくださって、
ブース自体
に、はい、でブースでいろいろなことをしていたので、はい、ミニ手話講座だったり、はい、語り部トークだったり、でこの、ね、QQT で の、 サポ、安眠サポートだったり、で常務式健康法で開けたり閉じたり、みんなでしたりって、いろんな何したいって聞いたら、みんな短時間で終わってスタンプが欲しいのでミニ手話講座がすごく人気があったんですけど。
そうですか、
はい、意外と大勢、延べ100人はもっといたかな、はい、いろんな方が体験に来てくださいました。
今とにかく随分こう日頃から心がけていると、はい、いざという時にだいぶダメージが減りますよということは、はい、ちょっとずつですけど広がってきましたもんね、は
い、そうですね、意識が本当に高くなってきている、またまさにそういう最中だったので、親子連れの方が本当に、みんなで、ご家族みんなで、そのエリアで学んで無料なので、
そ
のエリアさんも ね、国営で、でどうやって過ごすかっていうね、暑かったのでこっちに来て、涼みながら、その館内で体験して勉強して帰るっていうコースが、 できてたような気がします。
そうですか、大きなフェスだったんですね。
はい、はい、大きな企業さんもね、たくさん出てて、寄進者も来ていたり、
もうぜひ寄進者は本当、はい、ぜひお聞きの皆さん1回でもいいので、
そうなんです、
ある時にはぜひ体験してください。
これに乗ったらもうまだまだ備えが足りないって、はい、思いました。
そうですね、うん、9月8日の参加の方、その他には、はい、
その他にも、ええ、兵庫県聴覚障害者の文化祭に呼んでいただきまして、はい、ちょっとだけ、ね、地震の時に、はい、あ大変だったね、だからあの時もっと早く知っておけばよかったっていうことで、あの避難所でもできる縄文式健康法をみんなに知っていただくっていう舞台に立って、はい、紹介させていただきました。はい、
それも先ほどおっしゃったのもいずれもやっぱり心がこうリラックスする方法で、はいはい、
そうです、避難所とか災害にあった時って心臓がどうしてもね、呼吸が浅くなったり、はい、ずっとパニック状態で心臓が持たなくなってしまうんですね。
あ、そうなんですね。
はい、でおじとかは3人ぐらいその半年間で亡くなってしまったりしたので、いわゆる今でいう震災関連死だったと思うんです。
テマさん の
祖父がまず、ね、はい、亡くなり、はい、その次の月に父方の祖父も亡くなって、で、はい、もうちょっとした時に四国の親戚のおじさんも亡くなって、はい、もうパタパタパタってめちゃくちゃお葬式が続いたんですよね、阪神淡路大震災の後に、
それがやっぱり心労が重なって
そうみたいです、
はい、
心臓にかなり負担がかかってたんだろうなっていうことで、心臓災害関連死 だとしか考えられなかったんですね。
だから日頃と違う、旅行は楽しい方ですけども、はい、それもこうすごくテンションが上がって、はい、ちょっと自律神経興奮気味なので、はい、いつものこうお通じの、ね、リズムも違うって言ったりも経験しますけど、はい、こちらは辛い方の先に不安があるという形のイレギュラーだから、はい、
そうです、
余計に
死ぬかもしれない恐怖からと、これからの生活はどうなるんだろうっていう見えない、ね、不安だったり、
そうですね、
でしょっちゅうの、ね、余震があったりとかで、
地震の場合だったり余震ですし、ね、はい、今回の大雨のようなものだったら、
そうです、もう生活全般に関
する、 どこから手をつけていいかわからないと、もう不安で
おっしゃってますよね。本当に
かその時に事実は事実としてあるけれど、心を少しでもちょっとこう楽にすると、
はい、軽く、はい、
ヒントが出てきたり、どこから
次にもう命があったら次何かこうまたね、生きようという気力が戻ると、ね、また行動していけると思うので、阪神淡路大震災の時にやっぱり命がね、はい、あったら後では笑い話とかそういうお話できるけど、そこで亡くなってしまった人が一人でもね親族にいると笑い話にも何にもならないんだよっていうふ
う
におっしゃる方がおられて、
そ
うなんです、だから生きてるってすごいことなんだなって改めて思ったんですけど、
そう
助かった命も守れるし、
はい、
あとそういうパニックになりにくい心、マインドフルネスを作るみたいな感じになるので、日頃からやっといていただけたらいいなっていうので、災害時のメンタルヘルスケアとしてあちこちで今ご紹介させていただいてるんですけど、このイベントで聞こえない方も知っていただきたいと思ったら、
はい、
はい、ご紹介もぜひ みんなに紹介してっていうふうにお声かけいただいたので、はい、今回手話通訳の方も ついていただいて、はい、させていただきました。
あ、そうなんですね。じゃあもう今回9月ということで特別のね、
はい、
災害の日のある9月だったので、いつも以上にいろんなイベントでたくさんの方に、
はい、毎週のようにどこかでイベントに出てたような感じです。
あ、そうでしたか、ありがとうございます。そして今のお話にも出てきましたけど、命を守るのがもう最初にあるとね、はい、何の時だったかな、私はテマさんにふっと防災で何が一番大事なこと一つって言ったら何がありますかって言ったら、私は何かこう違う用意するものをおっしゃると思ったら、はい、命を守ること、
はい、
あれはすごい強烈に、残ってます、
はい、
だから防災グッズっていうのは 生きてるから使えるんで、備蓄品もそうですけど、
そうです
ね、だからなくなってしまったら
本当に耐震とか命を守るお金がかかってしまうことだから、ね、ちょっと遠慮しがちに、でも耐震とか耐震とか、はい、寝る場所に何も置かないとか、ね、本当に命を守る備えが一番だなって。
そうですね、はい、防災士さんならではのまずの一声目が命を守るで、そこが無事に揺れが収まって、はい、そうすると避難生活が始まるから、
はい、そうです、
いかに用意しておくか、これも安心になるので、ね、
なります、なります、ね、
その中で今回もまだヒント5をずっと今言ってるんですけども、
そうですよね、
というのはやっぱり用意するものがたくさんありますから、はい、最初のとこは1週間分の備えということで備蓄品のお話もいただきましたし、はい、前回もその備蓄品の続きで、今回はその、はい、いかに身近なところに置いておくかという工夫もいりますよ、はい、ということで、
はい、分散しておいたりとか、いろんなところにいつどういうシチュエーションでこう、ね、被災するかが本当わからないので、
今もね我が家にねどこに入れてるかなと思った、もう本当にやっぱりかさばるので、
はい、
日頃の生活で邪魔にならないところ、
邪魔になりますよ、
なんか奥の方に、うん、
はい、
でもこれ全部がこう倒れてきたら手の届かないところにあるわと思ったりします。
そうなんです、本当に、ね、なので、以前防災クッションっていうかクッションカバーの中に、はい、ね、いろいろ詰めたらどうやろうかみたいなのが、素晴らしいヒントです。今枕カバーみたいなのにもね詰めたらどうやろうかとか、
いいですね、そうです ね,
ね、ちょっとゴツゴツするなとか思いながら、
クッションカバーは伺ったからすぐに、
はい、
好きなものをちょっと買いに行って、
ね、おしゃれな、
はい、ですぐに作れたんです。でそれは今ソファーの背もたれに置いて、はい、ずっと使ってます。
あ、よかったです、はい、
ただ季節のものもきっと必要なものが違ってくるので、
はいはい、
入れ替えなきゃいけない。食べ物は入ってないので、
はい、
期限切れはないんですけども、うん、やっぱり変えなきゃいけないからちょっと点検しようと思ってますけど、
そろそろこの10月に入ったら、ね、涼しくなってくるから、
そうですね、
あんまりこう冷却シートとかはいらないなとか、
そうです、ね、
思いながら抜いたり入れ替えてたんですけど、また30度超えになって暑いなと、
そうです、
はい、
ね、
過渡期の時は両方入れとこうっていう感じで、はい、
だからクッションカバーに両サイドの背中に当たったりする部分は私はタオルを入れて、
はい、
で真ん中に小物に必要な、
はい、
小物入れて、はい、芯のところはちょっと固いものが入ってますけど、はい、ね、自分でいくらでも工夫できますよね。
そうなんですよ、皆さんの方が頭が柔らかいと思うので、周り見回って、ね、見回って、してこう、あ、これの中に入れたらいいんじゃないかみたいな ね,
ね
そう、クッションカバーだと外に出してあるのがまずね、いいですよね。
もうお好きなものをね買ってこられて、
はい、
入れたらいいだけですから、
そう、もう入れたらいいだけにしましょうって言って ね、
はい、
気楽にできる、ね、気軽が
もうパッと今からでもできますので、
うん、
で、おっしゃってくださったこうクッションカバーの、ちょうどこのサッシがある中には、
はい、
特別作ってくださってるので、はい、持ち手が中から出るようになってますけど、
別になくても袋として使えばいいですよね。
それと今思ったのが、うん、その中に今割といろんなところでこう取ってつき、トートバッグの薄いものもありますから、はい、それに入れて、うん、中に入れとくと、うん、持って行きたかったらその袋をそこから出せばいいんだよね、
う
ん、
もうね、何でも、
ね、工夫次第で、
はい、工夫したらいいと思います。
そうですね、
そこに入ってるって思えば、
うん、安心です、
安心ですよね。
もうしょっちゅう目の前にあって、
うんうん、
で邪魔にならなくって、
はい、
大丈夫という
、はい、私も家族分作ったり、
私の分しか作って
そう、はい、結構ね、はい、使いたいものが違ったり、
そうですね、だから自分で作って、
ね、父親とね、娘だったら違ったりするので、
そうですよね、
はい、
ぜひ自分で作ってくださいと家族にも言っときます、
は
い、
そして、それが一番です。あれ入ってないじゃんって、ね、そうですね、思うなら
人事ではダメです、
ね、ダメです、
人頼みではね、
はい、
そうですね。その他にはいかがですか。今日いくつか持ってきてくださってるんですけど、
あ、そうなんです、はい、先週、ね、お持ちした防災ポーチも、
あ、そうでしたね、はい、
はい、あれは外で被災して
見事にいっぱい入ってますもんね。
そうなんです、
工夫してくださったのが、
でもあれも使いながら、あ、 あのウェットティッシュとかいろいろあるので、はい、あの普段使ってみてね、どれが心地いいかとかも試していただきたいので、あれもローリングストックしていただきたいんですけど、
そこはじゃあ一つのワードですね。普段使い慣れてるものをストックする。
はい、はい、それが
防災用じゃなくて、はい、
普段から使ってもらって、意外と あそこにビニールあったわみたいな感じで役に立つものも入ってるので、うん、あウェットティッシュ、あここにあったあったみたいな感じでね、はい、ぜひ使いながら、
はい
はい、試していただきたい。
防災グッズもローリングストックですね。
しといた方がいいと思います、やっぱり日頃から意識してると、
意識するとしないでは違いますね。
全然違います。心 あの防御にもなるので。
そうですね、
最近あれを差し上げると喜ばれます。あんまり備えてる方はそこまでいないので。
いやもう至れり尽くせりのポーチになってましたから。
それがあれば、車にあればね、きっと、
そうなんですよね、はい、なんか最初におっしゃったように、いろんな場所に防災の備品を置いといたら、
そうなんです。倒れてしまって取りに行けないとか外にいたから
出かけた先
車にそうあってよかったとか、はいはい、物置にもねあったら、使えるわとか、はい、結構分散してます。
そうですね、で今日は本当たくさんのお荷物をお持ちいただいたんですけどこの大きなリュックは、
はい、あこれもその防災クッションとあまり変わらないんですけど、はい、あの避難所とかで一日過ごせるような形でいろいろ入っていて、私がおすすめしたいのは、やっぱり足元とか、
足元、はい、
あの釘抜き踏み抜き防止のこのソール、
はい、
今ワークマンさんとかでも798円とか売ってたりするそうですよ。
そうですか、はい、しっかりした中敷きですね。
そうなんです。でも一応サイズでこう靴に合わせて切れるようになっていたり、
はい
は
い、
これはねあの緑安全さんはねこういう防災グッズっていうか、あの工事現場とかね、ああいうところのいろんなものがあったりするので、
はい、
はい、ここのあの今はねワークマンさんとかでも、うん、いろんな防災グッズが出ていて、
踏み抜き防止の中敷き、はい、これは必要なものの一つ、
はい、一つで、はい、あの一人 一足というか、お家にあるあのスニーカーとかにピュッて入れると、はい、それがこう釘の踏み抜き防止グッズになるので、はい、
そうなんですね、
安全グッズになるので、はい、被災した時って地面がもう釘やらガラスやらいっぱい出ていて、ね、足の裏を怪我してしまうと、はい、あの危ないので、
今はピンとこないけど実際はそうですね、
ガッチャガチャでした。もうバリッバリって音がして、
ね、道路もくちゃくちゃになってましたから、はい、デコボコでね、
知らなかったので普通の運動靴で歩いてしまってました。危なかったかもしれないです。
そうですね、
で暗い時間ね、早く、はい、最近どんどん暗くなる時間が早いじゃないですか、はい、そうすると、
余計に足元見えないので、はい、これはとっても大切な、
はい、ぜひ用意していただきたいです、
はい、
一人一個、
はい、
あとねよくお伝えしたお水のストロー型になっているもので、
そうでしたね、はい、
あの一応泥水どんな水でも安全な水になるという感じなんですけど、
はい、
口をね湿らしたり、あの水が本当に手に入らなくなってしまって、川の水飲まなきゃ、あ喉が渇いたっていう時にも飲めるというものが、
そうですね、
はい、何種類か今日持ってきたんですけど、
あの状況としてはあれですけど、運転中高速道路で、
はい、
もう一滴もなかった時ドキドキしましたから、やっぱりそういう状況を考えると、はい、もっともっとあの大変な状況ですけども、はい、被災した時には、
うん、
お水が飲めるっていうのは自分の中でやっぱり安心できますからね。
安心です、はい、
ストロー浄水器というものがあるんです、はい、これはあのどういうところに売ってますか。
私は東急ハンズさんとかで買いました。
量販店にもあるでしょうか。
あと最近は、うん、あのロイヤルホームセンターとか、
ああいう
ホームセンター関係に、
はい、
あの置いてあることが増えてきました。
そうですか。
でアウトドアのところにも、アウトドア用のこういう、
はい
はい、感じのあのストロー型で、
ええ、
真ん中にお薬が入っていて、うん、口に入るときは安全な水になるっていうストロータイプだったり、
はい、
あとこせるタイプっていうか、うん、
この中に書いてるのは川、池、プール、お風呂の残り水も飲むことができますという、はい、100リットルのろ過能力があるって相当ですよね、
はい、そうなんです。で軽いじゃないですか。
あ、本当そうですね。
お水って100リットル用意します
もん。大変ですから ねお一人で3リットルでしたっけ、大体1日ね。
1日3リットル で1週間もしかしたらこう、はい、ね、手に入らないかもしれないとか。
そうですね、
はい、
それを考えるとやっぱりこれは
1本あると、そこら辺にあるお水をこう飲めるように、
はい
はい、
ただ有効期限があるので
一応ねあるので、
はい、
でも封を開けなければ、半永久的かなと思ってるんですけどそう、
ね、うん、そうですね、
はい、
600杯分って書いてますね。
ああ、コップ。
そうですね、除菌能力は、
はい、
はい、すごい。浄化能力はもっとありますね。除菌は本当に菌を除くわけですから、うん、きれいにするだけだったら、100リットル分あるという、はい、飲むのには少し減りますけれども、はい、ということか、
はい、
そうですね。
でもね、60リットル、はい、場所も取りますからね、置いてたら、
は
い、
それを考えるとこれはぜひ
一つ、ね、ご家族だったらね、もうなんだろう、みんなで1本、ね、使ってもいいと思います。
そうですね、はい、その他はいかがでしょうか。
あとね、やっぱりトイレももちろん携帯トイレも
一番大事です、
はいはい、いろんな形のトイレも入れたりもしてますし、
はい、
あとこういう蜂蜜の
新しいのがありますね、はい、
スティック状になった蜂蜜も、はい、持ち歩くようにしてます、
はい、
栄養補給にもなるし。
そうですね、
うん、
でこの間ニュースでしてましたけど、今シート型のお野菜
は、
あれがいいですって聞きました。
そうですか、はい、シート型は初めて聞きました。
はい、なんかどこが出してるんだったかな、ちょっとぼーっと見てたんですけども、はい、防災グッズにもなるなと思って。
じゃあ探したら出てくるかもしれないですね。
別に防災用に売ってらっしゃるわけではないけども、それだったら軽くして、
本当だ、
かさばらなくて、はい、栄養が取れるんです、
一番足らない
。そうです、残ってるんです。
すごいですね、
だからそれはちょっと見つけておこうかなと思って、
探してみます。
だんだん良くなってきましたね。
もう本当に昔のものも捨てれずに期限が切れたものもいっぱいありますけど、やっぱり使いながらの方がいいかもしれないです ね試したり、
結局ね、どんどん、うん、本当に次々と皆さん工夫されたものがあるので、
本当に、
ね、この蜂蜜もスティック型、
スティック型でベタベタしないで、ね、食べきりというか。
それは今年、
はい、この間、はい、
ということで大体2年ほどですね。26年の6月って書いてるから、
本当ですね、2年ぐらい、
はい、いいですね、スティック型で、
は
い、
イベントの時とかもね、
うん、
ね、喉のためにも
本当ですね、はい、癖がなくて食べやすいって書いてましたよ、
はい、国産で、
はい、あ、そうですね、いろいろ選べますからね、うん、こういうのはね、
はい、はい、そうです。
その他持ってきてくださった、
あ、
栄養っていうのがありますね。
あ、そうです、これが前ね、はい、お伝えしていた栄養感がね、やっと、
はい、
前回皆さんが売り切れで一昨日届きました。
そうです、これは長いです、2030年まで。
そうなんです、そうなんです。
お
ー、よかったら味見を2人なさって、
ありがとうございます、
は
い、
2種類あ
って、チョコ栄養感、
そう、チョコ良くないですか。
いいですね、
娘たちは夏は溶けてしまうなと思ったんですよ、
はい、チョコレートはそう
ですね、飴にしてもチョコにしても熱すぎて、溶けてしまって、保存に効かないなと思ったので、ずっとこういう栄養感とか昔からあったんですけど。
ああ、そうなんですね、はい、あ、これは井村屋さんで、
そうなんです、
洋館で有名な、
はい、
でもお味は皆さんよくご存知の、
はい、ね、まだ味見してないんですけど、チョコタイプはね、新しくまた出たやつだと思うんですよね。
すごいですね、
うん、
あ、これは今まで缶詰がね、
はい、
結構持つって思ってましたけど、
はい、
場所取らないし缶はちょっと重いので、
そうなんです ね車とかにもね入れておかれたら、
ね、
うん、
あ、ちょうどサイズが、10センチと4センチぐらいかな、もうちょっとかな、うん、 の普通 の、 あのミニサイズの井村屋さんが出してらっしゃる、はい、あの羊羹の、はい、あのサイズですから、
コンビニエンスストアとかでもね、よくこのさ、ね、ちっちゃいサイズの羊羹、はい、ね、一人用みたいなの売ってますけど、
そうそうそう
ですね、
はい、それと同じサイズで、うん、あの随分持つように、
はい、
あの
長期保存
梱包されてますので、
はい、アレルギーの、
はい、含まれるアレルギーはなしと書いてます。すごい、はい、
ね、
だからどなたでも安心して召し上がることができる、はい、甘いのはやっぱり大切ですね。
そうです、
エネルギーも出るし、うん、心の補給にもなりますね、は
い、皆さんそうおっしゃいます ね、 ね、甘いものが
ほっとしますね、あったかくて甘いものがいいです、
ね、はい、はい、そういうふうに、はい、
ね、そうですね、
おっしゃってました、
うん、じゃあこういうものもちょっと詰めておけば、はい、いいということですね、
はい、いいなと思います。忘れがちと言いますか、
はい、
はい、やっぱり身の安全を守れた、命を守るのに、はい、必要だなと思って。
で、防災頭巾もこの中にはちょっと出てきましたけども、
はい、
やっぱり頭を守るっていうのが大事ですか。
はい、まあね、火災とかになっちゃったらね、燃えてしまうので、防災頭巾も、ね、悩みましたけど、
はい、
燃えにくいタオルで作ったりしたりもしてみました。
これはなかなかちょっと難しいでしょうか。
はい、ちょっとあの一応簡単にはね、あの作り方も載せたんですけど、
はい、
今時はみんな時間もないから、もうクッションカバーに詰めてもらってもいいし、頭とこう頭の上にクッションでもこうその落ちてくる瞬間とか地震の時は、はい、頭と首の後ろをこうクッション、その物が入ったクッションカバーで、うん、はい、ちょっと頭の上とクッションの間に10センチぐらい開けてもらって、
開けなきゃダメなんですね。
そうなんです、空間の空気の膜みたいな、
はい、
あのそのまま頭に置いてたらバンと衝撃がね、来ちゃいますけど、
直接来ますから、
ちょっとね、10センチぐらい上げた状態でクッションを頭の上に持ったりすると、ワンクッション、それこそ、
ね、そうですね、
はい、衝撃が小さくなるので、何でもいいんですよ、頭を守るの、あの雑誌でも何でもいいので、首と頭の後ろ、はい、首との後ろと頭を守れるような形で、
うん、なんかお子さんだったら、あの、ランドセルだったら、
ランドセルだったり、
はい、
教科書だったりでいいので、
前おっしゃったのがスーパーとかだったら、
はい、
カゴがいいですね、
カゴがめちゃくちゃ丈夫です。はい、
そういういろんな身を守る方法もあるし、うん、
はい、
そして入れておくものも近くに置いて、
はい、
ぜひ見えるところに置いて、
はい、一つはね、パッと持っていけるように、
一人一つぐらいは持っていけるようなものが生活空間の中に置いておけば安心で、は
い、安心だと思います。
でそれプラスアルファはまたどっかね、備蓄されてるところに、
はいはい、いろんなところに、はい、分散で備蓄してもらえたらいいなと思って、
ね、今日もいろんなヒントをいただきました、はい、ぜひ皆さんこれって思うものがありましたら、はい、ぜひご自身のマイ防災なさっていただきたいと思います。そうすることで心へのダメージを減らす防災準備になるのではないでしょうか。お話いつものように防災士の天満由香さんをお迎えしてお届けしました。また来月もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。